お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日の礼拝へと私たちをお招きくださってありがとうございます。あっという間に6月も最後の週を迎えました。神様が今日も私たち一人一人をこの場所へと招いてくださって、あなたが御言葉によって私たちを養い、これが道だ、これに歩めと背中を押し出してくださるのでありがとうございます。私たちは迷いやすいので、自分勝手な方向に的を外して飛んでいってしまいやすいものですけれども、今日も神様の御心を知り、そしてそれに応答するクリスチャンとして、私たちの一足一足を今日またここから導いてくださいますようにお願いいたします。神様、先ほど祈られたごとくに一つ一つの祈りのリクエスト導いてください。病の中にある方、手術を控えている方、また自宅療養中の方々を一人お一人を守り、またアメリカに帰られたマリさんやアンドリューを豊かに祝福し、また明日からフィリピンに戻られるグレイスさんも、またその留守中ご奉仕くださるミチさんも、あなたの豊かな御手の中でお守りください。今週末からは TCU チームも来てくださいますので、そのチームを通して神様の豊かな御業が表されますようにお願いいたします。グレスさんの3年のビザが降りたこと、その背後にあって吉戸先生も懸命に労してくださいました。神様が道を開いてくださったことを覚えて感謝し、主の御名を崇めます。神様、あなたの追い風を受けて私たちはただ神様の導きに従ってまいりますので、神様がご自由にこの教会を用いて、豊かな御業を表してくださいますようにお願いいたします。TCU チームが滞在中どんなことが起こるでしょうか。ワクワクしながら、期待しながら主の御業に期待します。また7月どんなことがあるでしょうか。子どもキャンプやその他一つ一つのこと、毎週の礼拝、神様が豊かに祝福して導いてくださいますようにお願いいたします。神様、これから私たちあなたの御言葉を待ち望みますので、神様ご自身が私たち一人一人の心を開いて豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。私たちの心を開くことができるのは神様だけですので、今どうぞ私たちの心に触れてください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。6月も5週目最後の日曜日を迎えました。先ほど報告にもあったように、先週はですね、本当に喜びのバプテスマ式、感動のバプテスマ式を行うことができて本当に感謝でしたね。皆さんはジョアン姉妹のバプテスマ式、どんなことを感じて、またどのようなことを思わされたでしょうか。先週この場で共に居合わせることができた方もおられれば、同時中継でここに来れなかったけれども心を合わせてくださっていたという方もおられると思います。もしまだそのバプテスマ式の様子をご覧になられていない方がおられたら、 YouTube で見ることができますので、ぜひご覧になっていただければと思います。私がですね、これまでも多くの方々のバプテスマ式に共にいさせていただいて、そのバプテスマ式を見るとどんなことを思い出しますかと聞かれると、やっぱり自分自身のバプテスマ式のことを皆さんも思い出されるのではないでしょうか。私はですね、34年前にバプテスマを秋田県で受けましたけれども、いつしか信仰生活がですね、なんだかマンネリ化してしまったり、あの時は神様の愛に涙して感動して、あなたに一生ついていきますって決心したのに、いつの間にか神様の愛を当たり前のように受け取ってたり、時にはこんなに愛されてるのに足りないとつぶやいてしまったりしやすいものですね。私たちは誰かのバプテスマ式に参列した時にも、またそうでなくても、いつも初心に立ち返りながら、いつも感謝と感動を持って神様の愛に応答し、あの時の決意、あの時の新鮮な思い、その思いを新たにしながら、この人生という旅路をこれからも主と共に歩んでまいりたいと願わされますね。皆さん、私たちが この人生という旅路を歩んでいくときに、一人ではやっぱり心細い時もあると思います。一人では力が湧かないという時もあるかもしれない。この旅路を歩んでいく時に、やはり神の家族、神様にある兄弟姉妹、家族の存在は大きな励ましであり支えとなるのではないでしょうか。伝道者の書にも、一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れないとあります。一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れないと書かれているように、私たちも一人だったら打ち負かされてしまうかもしれない。しかしこうして共に歩む神の家族がいて、そしてイエス様との三つ寄りの糸とされて、私たちは一歩一歩前進していくことができるのではないでしょうか。先週ジョアン姉妹も証しや挨拶の中で何度も何度も涙して言っておられましたね。海外で生活することは私の想像なんてはるかに及ばない、大変なことがいっぱいあるんだと思います。さらにたくさんの人生における苦しみや悲しみ、寂しさや孤独不安、大きな苦難の中にあって、しかしイエス様に出会い、そしてさらには神の家族と出会うことができた。自分がこうしてこの教会に導かれて、日本で自分の家族ができて本当に嬉しいと先週言ってくださったジョアン姉妹の言葉に、私は本当に嬉しくなりました。私たちはこれからも神の家族として、一つの教会として互いに愛し合い、祈り合い、励まし合いながら共に歩んでまいりたいと思いますね。さて、私が御言葉を取り継ぐとき、続けて見てきましたこのヤコブの手紙、今日はいよいよ手紙の最後の部分です。何度も確認していますが、ヤコブは各地に散らされてしまった人々に宛ててこの手紙を書いたのでしたね。人々は散らされた先でもきっといろんな苦労があったと思います。今日のグレイさんの話じゃないですが、言葉の壁もあったかもしれない、文化の壁もあったかもしれない、さらには迫害にもあったでしょう。いろんな苦労があり、試練や誘惑にも遭い、その信仰が揺らいでしまっていたかもしれない。そんな中で神様に背を向けて、もういいやって離れていってしまう人々もいたかもしれない。そんな人々に向けてヤコブはこの手紙を書いたんです。手紙の最初でも、そしてまた前回の5章の前半においても、この試練の中にあっても耐え忍んで主が再び来られる時まで心を強くするということを進めたんですよね。そしてまたヤコブはこの手紙全体を通して、ただ神様の恵みによって救われた私たちだけれども、口先だけではなくって、その信仰を生きたものとして生活化していって、ああ神様によって救われた、めでたしめでたし、あとは何やってもいいじゃないか、そんな反応では寂しすぎるので、信仰者として神様の子供とされたなら成熟していこうということをこの手紙を通して励ましているのでした。さあ皆さん、私たちもこの手紙の読者として、この手紙を私に宛てられた手紙と受け取るものとして、私たちもさまざまな困難の中にあっても耐え忍び、心を強くしてまいりたいと思います。また私たちも成熟した信仰者へと成長させられてまいりたいと思います。ヤコブはこの手紙の最後に、そのための具体的な実践について進めていますから、先ほども言いましたけれども、私たちが互いの間でそれを実践しながら、神の家族として一つの教会として共に歩んでまいりたいと思うんですね。じゃあ初めにアウトラインを確認してみましょうか。ヤコブは今日の箇所で、誓うことはやめなさいと最初に進めたんですけれども、 誓うことやめなさいってどういうことかな。私たちが誓うとき、それは私たちに誓えるようなものは何にもないんですよ。私たちのうちに絶対っていうことは何にもないんですよ。ですから私たちが誓うとき、それは自分自身が神様の座を奪ってしまうようなものなんですね。私たちは神様に対して、またお互いの間で真実さを大切にしてまいりたいと思います。互いの信頼し合える関係を築いて、ですから一つ目、誠実な教会であり続けたいと思うんです。口先だけの偽りの姿では寂しいですね。神様はご真実なお方、神様は誠実なお方ですから、その神様の誠実さをみんなで表し続ける、そんな教会でまず第一にありたいと思うんです。そしてまたヤコブは私たちに、どんな境遇にあっても祈りなさいと今日の箇所で進めます。祈りには力がありますから、私たちはこれからも二つ目、祈り合う教会であり続けたいと思います。そしてさらに私たちは三つ目、愛し合う教会となって、誰も真理から迷い出ることがないように、愛を持って助け励まし、一緒に歩んでいこうと、共に歩み続けてまいりたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入って、今日の箇所の12節、まずはご一緒に読んでみましょう。初めの12節をご一緒に読みましょう、はい。私の兄弟たち、とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても地にかけても他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方のはいははい、いいえはいいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはありません。ちょっと分かりにくい箇所かもしれませんけれども、ヤコブは私の兄弟たちと再度呼びかけて、この手紙の最後の部分を書き始めたんですね。これまでの話の続きとして、とりわけとヤコブは進め始めています。前回の箇所、皆さん覚えてますか？前回の箇所でヤコブは苦難と忍耐について、苦難はあるけれども忍耐を働かせよう、心を強くしようと語っていたので、ですからその流れですから、苦難の中にあっても耐え忍んでいく、その中において、とりわけ何よりもまずは誓うことをやめなさいって進めているんです。この箇所を読んで皆さん気づかれてましたか？この天にかけても地にかけても他の何にかけても誓ってはならない、はいははい、いいえはいいえでありなさいというこの勧めは、マタイの福音書5章33節からのところにあるように、イエス様ご自身が山の上で語られた山上の説教の教え、そのままヤコブはここで引用しているんです。ですからヤコブは、そしてイエス様は、私たちに誠実であること、私たちの言葉がいつも真実であること、そうやって信頼し合い一致していくということを求めているんですね。皆さん、誓ってはならない、とりわけ誓うことはやめなさい。もちろん私たちの人生において、例えば結婚式の時とか、あなたはこの伴侶を生涯愛することを誓いますか、はい誓いますと、結婚式の誓約とか主の御名によって誓うべき時もありますね。しかし私たちがこの日々の生活において、何でもかんでもそれが絶対であるかのように誓うならば、それは自分自身が神様の座を奪ってしまっているようなものなんです。子育てしていたら経験しますね。子供たちはこの後絶対するからって言ったのにしないことありますね。明日は絶対行くって言ったのに行かないことありますね。子供はそんな未熟なところがあるかもしれませんけれども、もしいつまでも大人になっても絶対行くって言っても行かない、絶対やるって言ってもやらない、そんなこと繰り返してたら、やっぱりその人は信頼を失ってしまうと思いますよ。皆さん、私たちのこの信仰生活において、 大切なことは、わがままになって自分が自分の主になって、絶対主にかけて、私にかけてと誓うのではなくって、神様だけを自分の主と告白し、主から命じられたことについてはいと言って応答すること。そしてもし主の御心に従えていないならば、主よ、私は従っていませんでしたと、いいえということ。神様を心の王座にお迎えして、主権を明け渡して主に聞き従うことこそが、成熟した信仰者としての歩みではないでしょうか。皆さん、私たちがキリスト者としてこの地上にあって生きていくときに、表裏のない生き方が大切ですね。信仰を生活化していくことが大切です。私たちは言葉と行いにおいて真実さを大切にし、誠実なものでありたいと思いますね。だって神様はご真実なお方です。神様は誠実なお方ですから、その神様の誠実さを表し続ける、そんな私たちの教会でありたいと思います。グレス姉妹がこの教会に来てくださって10ヶ月以上が経って、1年間の日本での働きを終えて、明日フィリピンに帰られようとしています。本当に10ヶ月とは思えない、いっぱい足跡を残してくれて、良い働きをしてくださって、多くの方々に神様の愛を伝えて、また信仰を持って歩むことの喜びとか楽しさとか、そういったものも伝えてくれたのではないかなと思いますね。しかし先週のジョアン姉妹の証を聞きながら、そして今日のグレース姉妹の証を聞きながら、ああ、やっぱり外国で暮らすっていうことは私の想像をはるかに及ばない、どんなに大変なことであるのかということを感じさせられました。だってグレース姉妹はいつも前向きで、いつも笑顔で、いつもハッピーでパワフルで、この10ヶ月を走り続けてくださっていましたけれども、ああ、そっか、言葉の壁、また文化の壁、どれだけそれが高くて分厚いものであったのかと思わされました。確かに自分が海外に行って全然わからない言葉の中で礼拝に座ってたら、全然わからない言葉が飛び交う中に一人置かれたら、ああ、人混みの中で迷子になったように感じるだろうな、どんなにか寂しさや不安を感じられたことかと思います。しかしグレース姉妹がいつも神様に明け渡して、神様の導きに、これが主の導きだと従い続け、神様が使わされるところにはいと言っていき、神様がせよと言われることにはいと言って従う、そんなグレース姉妹の歩みを確かに主が守り導き、そして大いに主が用いてくださったのではないでしょうか。ご真実な神様により、確かに主の山には備えがあって、すでにフィリピンの方がこの教会に来られていて、この教会で出会って、見事なコンビネーションでそのレストランが用いられて、たくさんの種がまかれて、そして実を結んでいます。さらには教会の皆さんの愛と懐の深さ、皆さんが両手広げてウェルカムして、その笑顔や助けも、どんなにかグレース姉妹にとって励ましになったことでしょうか。そうやってその困難の一つ一つが苦しみのままで終わらない、困難がそのままで終わらない、それがかえって神様の誠実さや神様の慈しみ深さを証しする時になったという、グレース姉妹の今回のお証は本当に感謝なことだなと思いました。さあ皆さん、いかがでしょうか。この教会の頭はどなたですか。ただイエス様です。この教会は誰の教会ですか。神様の教会です。私たちがみんなでただ神様だけを主として、いつも神様にこの教会の舵を明け渡して、神様の導きにはいと従ってまいりたいと 思います。神様はご真実なお方、神様は誠実なお方ですから、その神様の誠実さを表し続ける、そんな教会でありたいと思いますね。たとえ苦難の中でどんな嵐に遭おうとも耐え忍ぶことができるように、主にその舵を、そのハンドルを握っていただいて、みんなで一致して安心して一歩一歩従ってまいりたいと思います。さあ、さらにヤコブは困難の中にあるときに私たちに何をするようにと勧めているでしょうか。それは困難の中でなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだってつぶやいたり、あいつのせいでこうなったんだとか、お互いに悪口を言ったり、裁き合ってみたり、また軽々しく誓ったりすることではなくて、私たちに勧めているのは祈ることです。私たちは二つ目、祈り合う教会でありたいと思います。それでは続く13節をご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。そうなんです。私たちは互いに裁き合ったり誓ったりする代わりに、どんな境遇にあっても神様に祈るものでありたいと思いますね。たとえ苦しみの時にも、道がないと思える時にも、ローマ8の23にあるように、全てのことが共に働いて益となること、私たちは知っているんですから、信じて祈りましょう。また私たちの祈りは決して虚しい独り言に終わらず、主が私たちの祈りに耳を傾けてくださっているのですから、信じて祈りましょう。そしてまた喜びの時には決して自分を高ぶらせることなく、素直に神様に栄光をお返しし、その人は賛美をお捧げしましょう。いかがでしょうか。苦しみの時も喜びの時も、どんな時もあらゆる時に主に向かって歩み続けることを私たちも大切にしてまいりたいと思いますね。パウロの告白にも耳を傾けてみましょうか。引用箇所丸1番にピリピ人への手紙の4章11節から13節を挙げています。パウロはその苦難の多かった人生の中でこのようにピリピの教会に宛てて告白しましたね。じゃあピリピ4章11節から13節まで、ちょっと長いですがご一緒に読んでみましょう。はい、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。いかがでしょうか。私たちもどんな境遇にあっても、そのありとあらゆる境遇に対処する秘訣、クリスチャンに与えられている最高の特権を与えられているのではないでしょうか。私を強くしてくださる方の御前にへり下って、祈りと賛美を持って全てを明け渡しましょう。祈りは私たちキリスト者が最初に行くべきところであり、また最後に行くべきところでもあるんです。さらにヤコブは苦しみの中にいる人の中でも病の人たちに焦点を当てます。じゃあ今日の箇所に戻って14節15節をご一緒に読んでみましょう。14節15節をご一緒にお読みしましょう。はい、あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、 その罪は許されます。このヤコブの勧めは具体的ですね。病気の人がどのように祈られるかというと、その人が教会の長老たちを招くんです。イエス様が病の人たちを癒された時にも、その多くが自らイエス様のところに出て行って、私を憐れんでください、癒してくださいって癒しを求めたんですね。自ら出て行ってその衣の房に触ったんですね。祈ってくれるのを待っているんじゃなくて、癒しのために祈ってほしいと招く、その人自身の祈られたいという強い願いのもとに神様が働いてくださるのではないでしょうか。ですから皆さん遠慮しないで、私のために祈ってくださいと招く、これ実践していきましょう。またこの教会の長老たちを招く、複数形で書かれているのは、一人招いて一人に祈ってもらって、その祈りが聞かれた、その時、あ、この人に祈ってもらって癒されたんだなどと、その人個人に栄光が与えられないためだと説明する人もいます。確かに大切なのは主の御名によって祈るということですね。14節にあるように主の御名によって祈ることです。その人に力があるのではなくて、主の御名に力があるんです。またオリーブ油は当時病の治療のためにも用いられていたようですね。さあ15節にあるように、信仰による祈りは病んでいる人を救います。ここでさらに気をつけなければいけないのは、すべての病の人が癒されたわけではないということです。使徒の働きの時代でさえ、すべての人が祈りによって癒されたわけではありませんでした。使徒パウロ自身も自分の肉体に与えられたトゲを取り除いてと何度も祈ったけれども、キリストの恵みによって生きるためにそれが取り除かれなかったことを告白していますね。私たちが忘れてはならないのは、主は 100% 真実なお方であるということ。私たちの神様は最善以下のことはなさらないお方、常に良いお方であるということ。時にはその病さえを用いられて、その困難さえも用いられて、もっと素晴らしいことをしてくださるお方であるということ。信仰による祈りに主は必ず応えてくださって、病んでいる人を救い、立ち上がらせ、救い出してくださるお方なのではないでしょうか。ですから私たちは互いに祈り合う教会となってまいりたいと思います。続く16節から18節、ちょっと長いですが続けて読んでみましょう。16節から18節続けてご一緒に読んでみましょう、はい、ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。さあ16節戻ると、ヤコブは私たちにも互いのために祈りなさいと勧めます。正しい人、キリスト者の祈りは働くと大きな力があります。それは先ほども言ったように、その人に力があるからじゃなくて、私たちの祈りを聞いてくださる神様に力があるからですね。力がある祈りの例として17節からは預言者エリアの話が挙げられています。当時の人々にとってエリアと聞いたら、旧約聖書に出てくる預言者の代表する人物ですから、もうスーパーヒーローのような存在でした。しかしヤコブは注意深く書いていますね。エリアは私たちと同じ人間でしたがと。そうなんです。私たち人間の使命は祈りによって天と地をつなぐ使命ですね。私たちのその祈りを 他でもない神様が聞かれて、御心の時に天は雨を降らせ、地はその実を実らせるのではないでしょうか。先週の月曜日、私はグレースさんや教会員のご家族と一緒にランチに行ってきました。どこに行ったかというと、もう一人のジョアン姉妹がやっているフィリピン料理のレストランマハリカに行ってきました。ジョアン姉妹がやっているマハリカに行ってみると、その前日にバプテスマを受けられたジョアン姉妹が来ておられて、その向かいにはさらに若いジョアンさん親子が座っておられて、一緒にご飯を食べておられました。もう3人のジョアンさんがその店内におられてですね、すごいジョアンさん率だなって思ったんですけれども、そしてバプテスマを受けられたジョアン姉妹にですね、昨日バプテスマおめでとうございました、バプテスマを受けて1日経ってどうですかって尋ねたら、先生びっくりしましたって満面の笑みでお答えくださったんですね。バプテスマの前日まで夜になるともうジンマシンが出てしまって、ほとんど眠れない日々がずっと続いていたようなんです。しかしその日曜日の夜はジンマシンが出ないでぐっすり眠ることができて、気がついたら12時間眠っていたんですって。私はそれを聞いてやっぱりとても嬉しかったですし、あ、確かにこの場所でジョアン姉妹の証を聞いて、そしてジョアン姉妹のために祈り合う教会の祈りを神様が確かに聞き届けてくださったのだと心から感謝したのでした。その後マハリカのジョアン姉妹とのお交わりの中で、私はジョアン姉妹に言いました。このマハリカがきっかけでたくさんの方々が教会に来てくださって、今回はジョアンさんがバプテスマに導かれて、本当にこの働きは素晴らしい働きですねと。するとマハリカのジョアン姉妹は答えられたんですね。当たり前でしょうと。だってこのお店がオープンした時、教会の方々を招いてテープカットもしてもらって、このお店が神様のお店として用いられるようにお祈りしてもらったでしょ、だから神様が用いてくださってるんですよと。私はそれを聞いて、そのこともやっぱり嬉しかったですし、ああ聖書の御言葉は真実であり、心合わせて主の御名によって祈るならば主が最善の御業をそこで成してくださるのだと心から確信持って感謝したのでした。さあ、いよいよ私たちは祈り合う教会の幸いをみんなで体験してまいりたいと思います。どんな境遇にあっても、私たちはつぶやくよりも、裁き合うよりも、軽々しく誓うよりも、祈りと賛美によって天と地をつなぐ使命を果たし続けてまいりましょう。そこに神様が祝福の雨を降らせ、豊かな実りを見せてくださることに期待して、これからも祈り合う神の家族、祈り合う教会として歩み続けてまいりましょう。そして最後にヤコブは、神様に背を向け迷い出た者を愛を持って追いかけ、助け、連れ戻す、そんな愛し合う教会であるようにと進めています。では最後の19節20節続けてご一緒にお読みしましょう。19、20ご一緒に読みましょう。はい、私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。もうこれがこの手紙の最後の最後です。ヤコブは再び私の兄弟たちと呼びかけて最後の勧めをします。知らされた先々で困難に遭い、信仰ゆえの迫害にもあったでしょう。そんな中で神様に背を向けて、もはや真理から迷い出てしまった者もいたのではないでしょうか。その人々を、あいつらは何なんだって裁くでしょうか、あいつらダメだなって蔑むでしょうか、悪口を言うでしょうか。いいえ、その人を連れ戻し、救い出し、その罪を愛によって覆うのだと、ヤコブはその大切な愛し合う使命を最後に伝えたのではない ないでしょうか。大切なのは愛に基づいてそれをなすことですね。パウロはガラテヤの教会にこのように勧めています。パウロの勧め読んでみましょうか。引用箇所丸2番ガラテヤの6章1節2節ご一緒に読んでみましょう。ガラテヤ6章1節2節読みましょう、はい、兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。皆さん、一節にあるように柔和な心が必要です。そこには自分自身も誘惑に陥るかもという前提があるので、憐れみの心を持つことができます。そしてその互いの重荷を追い合うことができるんです。これが隣人を愛するということ、キリストが言われた最高の律法を成就することになるのではないでしょうか。また使徒パウロに続いて使徒ペテロはその手紙の中でこのように進めてますね。引用箇所丸三番第一ペテロの4章8節、ペテロの手紙第一の4章8節を、ご一緒に読んでみましょう、はい、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。互いに熱心に愛し合うときに愛は多くの罪を覆います。罪を覆うって、それは罪を隠すことじゃなくて、悔い改めたもののその罪をもはや思い出さないということです。主にある兄弟姉妹として、一つの神の家族として、そこには一致が生まれ、感謝と喜びが満ち溢れていくのではないでしょうか。さあ、私たちも互いに熱心に愛し合う教会として、誰も真理から迷い出ることがないように、愛を持って助け励まし、共に歩み続けてまいりたいと思います。先週のジョアン姉妹のバプテスマの時の涙のお証に聞きながら、私も一緒に涙したという方もおられたのではないでしょうか。カトリックの信仰を持ちつつも、まるで自分はイエス様の例え話の放蕩息子のようであったと証ししてくださいました。父なる神様を知ってる、父なる神様のもとで生かされてきた、それを知りつつも自分勝手に背を向けて迷い出ている、まさにヤコブの手紙に当てはまるようなものだったでしょうか。しかし神の家族に出会って、また御言葉を通して取り扱われて、愛のうちにジョアン姉妹も確かに連れ戻されたのではないでしょうか。もう暗闇の生活には戻りません、イエス様がいるから安心ですって証の中で告白された途端に、ゴゴゴゴゴって地鳴りして、ドンって一発大きな地震がありましたけれども、多くの方々が感じられたように、ジョアンさんの振り絞ったその信仰告白に、まるで天で御使いたちが大きな祝福をあげられたかのような、そんな一発だったようにも感じました。さあ、私たちはこれからも愛し合う教会の幸いをみんなで体験してまいりましょう。いかがでしょうか。最後にもう一度アウトライン、次のページ出していただくと、私たちは神様の思いに自分の思いを合わせてまいりましょう。神様の素晴らしいご性質を表す教会として、神様の祝福を流す通り置き管のような教会として、そして多くの人々を神様のもとへと連れ戻す教会として、みんなで歩んでまいりましょう。誠実な教会、祈り合う教会、愛し合う教会として、これからもこの地に導かれ、この地に置かれている私たち、主の導かれるままに一歩一歩従い続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。 いかがでしょうか。ヨハネのヤコブの手紙、いよいよ最後の箇所を今日はご一緒に見ることができました。さっと読んでしまうと、なんでヤコブは最後にこんな唐突にこのような勧めをしたんだろうかと思えるような箇所かもしれませんけれども、手紙の最後にふさわしい私たちへの具体的な勧めがここには書かれています。2000年経ってこの手紙を受け取り、自分に宛てられた手紙だと読むときに、私たちはどのような応答へと導かれるでしょうか。私たちの神様は誠実なお方です。絶えずご真実な神様です。その神様のご真実さを私たちも表す、そんな教会でありたいと思います。ついつい軽はずみに誓ってしまうような、そんな信頼を失われた関係を築いていくのではなく、ただ神様の御言葉に聞き従い、はいははいと言いながら成熟した群れへとみんなで成長してまいりましょう。誠実な教会となり、神様の素晴らしさと愛の深さと神様のご真実さを多くの人々に表していく、そんな教会となることができるならば、なんという幸いでしょうか。また私たちは祈り合う教会でありたいと思います。苦しんでいる人がいればその人は祈りなさい、喜んでいる人がいればその人は賛美しなさい、どんな時にもあらゆる境遇において、私たちはただ神様につながり、祈りを持ってこの天と地をつなぎ、そこに神様の御業を期待して信じて歩んでまいりましょう。さらに私たちは愛し合う教会となり、お互いの存在を喜び、決して裁き合ったり、決して悪口を言い合ったり、蔑んだりしてしまう、そんな教会ではなく、神様の愛によってお互いの罪を覆う、そんな愛し合う教会として歩み続けてまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちのこの教会の主であり、あなただけがこの教会の頭です。私たちはあなたの栄光だけがこの教会から表されることを願いますし、そのために私たちが誠実な教会、祈り合う教会、愛し合う教会となっていくことができますように、どうぞ導いてください。神様、私たちが神の家族と与えられていて、この地上の旅路を決して一人孤独に歩んでいくのではなく、愛する神の家族と共にお互いの存在を喜び、祈り合い愛し合いながら主と共に歩んでいくことのできるこの幸いをありがとうございます。どうぞ私たちがこれからも神様に喜ばれる教会であり続けることができますように、神様に用いられやすい教会であり続けることができますように、どうぞ神様がこの教会を豊かに用いてくださって、ご自由に主の御業を表してくださいますようお願いいたします。今試みの中にある方、病の中にある方、主の助けを必要としている方に主が触れてください。最善以下のことはなさらない、主は良いお方ですから、どうぞお一人お一人を助け励まし、あなたの最善の御業が 表されますように、またあなたに背を向け離れていく、そんなお一人お一人を神様があなたの愛によって慈しみ、あなたのご真実な愛によって包んでいてくださいますようにもお願いします。私たちに何ができるでしょうか。主よ、どうぞ私をお持ちください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。